皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月7日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は21世紀への戦略転換です。最近になりまして本当にいろんなもの動いてきております。まあ日本の政治情勢もそうですけども、金融市場でもアメリカではいよいよ信用収縮という言葉が使われ始めました。恐慌始まりましたね。ですからまあとにかくいろんなところでもう具体的に形が変わり始めてるんですね。で、今までまあ日本もいろいろ混迷する中でいろんな勉強されてきた方も多かったと思います。まあ、精神世界の勉強から始まりましてですね、ロハスの勉強、まあ、いろんな形でこの勉強をしてですね、まあ、今日まで未来へのその希望をつないで、そして元気を蓄えられてきた方も多いと思います。で、しかしですね、やはりこの21世紀の本格的なその到来の中で、どっかで戦略を変えなければならない時期がやっぱ来るわけであります。もうすでにですね、まあ、とっくの昔に会社を辞めたとか、あるいはその会社で新しい仕事をしたとか、あるいはこう人生の方向転換をしたということで、まあ、戦略を変えている方はもう、それはそれでよろしいんですけども、やっぱりそのなんとなくどうしようかな、迷ってるっていうだけだった方々はですね、ここで戦略転換をしていかないとですね、なかなかこれから先、元気を維持したり、未来志向型でいくことはやっぱりできなくなりますね。人生っていうのはやっぱりね、行動してなんぼのものがありますから、どっかでやっぱり行動しなければならない時が来るんですね。で、勉強していたものはどっかでそれ形にしなければならない時が来るんです。ですからこの本格的な21世紀社会の到来をやっぱり予知して、予感して、そしていろいろ、まあ具体的にですね、どうすればいいか考えてこられた方々は、実際にそろそろ行動しないといけない時だと思いますね。で、この行動するにあたってはやっぱこの戦略というものが次に非常に重要になってきます。あの世とこの世って言いますかね、目に見えない世界と目に見える世界の一番の違いは、やっぱりこの戦略というものの具体性だとは思うんですね。目に見えない世界、あるいはそのイメージの世界では、思ったことはそのままそこで実現するんですけども、まあ、この世っていうんでしょうか、目に見える世界はですね、何かを実現するためには、それなりの準備が必要なんです。準備と手続きと因果関係のその段取りを踏まないと、具体的な形にならないんですね。従いまして、そこにはどうしてもこのですね、具体的な戦略というものが必要になってきます。で、戦略っていう言葉はですね、まあ、よく日本でも、まあ、使われますけども、実際にはその、あまりその、はっきりと戦略だというような、その、戦術との違いなんかがですね、まあ、明確にされないケースもなんか見ていると感じるんですが、戦略っていうのはですね、言ってみれば、これから山登るときに、どんな荷物を持っていくんですか、っていうようなこととよく似てるんですね。すなわち、具体的にどうするんですかっていうことの前に、そもそもどんな荷物を持っていくんですかっていう部分があって、ですから、まあ、戦略を決めるっていう時にはですね、そもそもこの今自分にが何を持っていて、どういう分野で活躍しようと思っているのか、で、その第一歩をですね、やっぱりどんな形で始めるのか、まあ、そこをやっぱり考えるのがこの戦略っていうもんですね。ですから、例えばまあ、新商品を作ってみるとか、引っ越しをしてみるとか、どういうふうに転職をしてみるとか、まあ、それはね、人によっていろんなやり方があるんです。でも、その、何かそういう戦略の変更というのをしないとですね、今度は元気が抜けていってしまうんですね。思いの世界と、それからその、具体的な形の世界っていうのは、言ってみれば、抜きつ抜かれつっていうんでしょうかね。まあ、表裏一体をなす部分でよって構成されております。従いまして、イメージだけこう、ずっとありましても、その、どこかでそれを形にしないとですね、人はイメージする元気を失っていきます。反対にその行動だけ先行してですね、イメージが失われてくると、その行動が非常に不安になってきます。従いまして、ですからそれは想像力というものがないと、未来のビジョンというのがないとその行動が不安になってくるということですね。ですから両方ともやっぱりあるわけでありまして、その目に見えない部分でのその未来と、それから具体的に作っていく、三次元の世界での具体的な未来と、これはやっぱり表裏一体にしていくのが人生というものであります。ですから、ロハスっていうことにしてもですね、何でもやっぱりその具体的に行動するっていうことをして、すなわち戦略をこう21世紀型に転換していかないとですね、そろそろみんなですね、元気を今度は失い始めるような段階に来てるんじゃないかなと思うんです。ですから、 ちょっとまあね、勇気がいることなのかもしれませんけどもね、やっぱりこの最初の一歩を踏み出すということをそろそろおやりになった方がいい方が多いですね。そういう会社多いです。もうすでに行動している方はよろしいんですけども、なんとなくその、まあ言ってみればね、パーティー会場で壁に張り付いてね、パーティーを見ていた方、このね、なんか新しいなんかパーティーが本当になんか、これは大きくなるのか、あるいはしぼむのか、どうかなと思ってその壁に張り付いてパーティー見てた方も多かったと思うんですが、そろそろやっぱりパーティー本格的になってきたと思うんですよね。この辺でそろそろパーティーの輪に入っていかないとですね、まあかなりですね、長い待ち行列が後でできちゃって、ちょっと大変じゃないかなという気がします。それと同時にですね、これから先その、まあ言ってみればその、ね、その強行的条件がもう始まってますから、その今まで元気良かった人でも元気失う人がたくさん出てきますので、まあ今までついていた電気が消えるんですね。今までついていた電気が消えるとですね、その途端に世の中暗くなりますから、やっぱり自分で新しい未来に向けて歩いていないと、未来があるんだってことを分かっていても自分でこの歩いていないとですね、ものすごく不安になるんですよね。あの六本木ヒルズなんかこの夜ね、行ってみると面白いですよね。半分とまだ言いませんけども、5分の3から5分の4ぐらいあれ、電気消えてますよね。六本木ヒルズ見てるとね。あれもうなんか抜けちゃったんじゃないんでしょうか？ですからあんな感じで要するに電気消えていくんですよ。今まで元気だった人がいなく、電気が消えるように、暗くなっていくんですね。バブル乗っかっちゃってた人たちなんかみんなそうですから、あれ自民党や公明党もそうでしょ？電気がどんどん消えていくわけですよ。そう、自分で行動してない人はね、元気で出せないんですね。ですから、この、まあ、そういう具体的に、じゃあ何をするんだって、この最初の一歩の戦略っていうものがないと、これは難しいんですね。じゃあ戦略どう決めるかって言うんですけどね、これはね、やっぱりね、ある程度ですね、頭も必要になってきます。別にその受験勉強でどうこうっていう問題じゃないんです。なぜかというとですね、その頭というのはやっぱりこの因果関係を考えるってことなんですね。これをやってどうかとか、あれをやってどうかとか、ある程度この因果関係っていうものは分かってないと、この世の世界はね、測り難いものがあるんですね。ですからその物の値段にしろ、どこに何が売ってるのかっていうことにしろ、どこに何があるのかっていうことにしろですね、物事の道理というものが分かってないと、なかなかこの戦略っていうのはですね、決め難いところがあるんですよ。例えばその、家族持ってる方が転職するって方も、時なんか典型的にそうですね、いきなりその会社辞めちゃうっていう手もあるんですが、まあ大きな混乱が起きることはあります。ですからそういう時はですね、早め早めにですね、とにかく時間をまず確保します。すなわちその新しい実力を身につける、新しいその仕事を探すための時間をまず確保するんですね。ですからもう残業はやらないとかね。あるいは正社員からも派遣社員に切り替えちゃうとかですね。とにかくこの時間を確保することをします。で、時間を確保して、その確保した時間の中で未来志向の資格を取ったりですね。まあいろんなその、まあとこ見て回ったり、あるいはいろんな人に会ってみたり、いろんな会社をね、こう顔出してみたりして、次自分がどこ行くか決めるわけですね。で、最初その働く職場というのは、ごめんなさい、ですから、そういうこと、それはですね、言ってみればその、とりあえずの、その、ご飯は、今日の実力で食べるわけですね。今日の飯と明日の飯という言葉は前にもこのラジオ言ったことあると思いますけども、とりあえずその、特に家族がいる人のような場合にはですね、家族を養う最初の部分の実力ってのはやっぱり、今飯を食うことができている、この実力なんですね。ですからやっぱり今この仕事ができている、この実力によってまず飯を家族で食べるわけですね。で、しかしそれがやっぱり続けられないっていうこと、あれ続かないっていうことであればですね、今度はその今の飯の種が消えないうちに次の実力を身につけるわけです。すなわち明日の飯の種を身につけます。で、これをですね、スムーズにやるためには、なるべく早いうちからですね、明日の飯の種の研究と、明日の飯の種の訓練をしていかなければなりません。したがいまして、そこに必要なことはやっぱりね、もうお金もそうですが、やっぱり特に時間なんですね。時間が非常に貴重になってきますので、ですから戦略的にはですね、やっぱ転職しようと思うときには、転職する前に十分な時間をっていう資源をですね、リソースを確保して、で、この時間の中でですね、与えられた、自分で確保した時間の中で、次のその実力を身につけていく。まあこれが一番戦略的に大事なことだろうと思いますね。それから食料のことなんかもですね、まあ食料危機、資源危機っていうことでね、まあいろいろ不安もありますと、実際にそういうこと起きるし、まあ例えば原発なんかもね、IAEA がこう入ってきてるわけですから、本当のことやっぱりバレますでしょうね。本当のことバレるとですね、やっぱりいろいろ大変なこともあって、やっぱり電力足りないっていうようなことも大いにあり得ると思うんですね。でもそういう時ってですね、一人で生き残ろうとするとやっぱり不可能なんですね。食料危機とか、資源危機とか、あるいはその、何かな、その天変地異なんてもそうなんですけども、 自分一人で生き残ろうとしていろんな手を打ってもね、結局はやっぱ難しいんですね。やっぱりみんなと共に生きるという助け合いの精神に行かなかったら、これ生き残れないですね。例えば畑なんかやったってですね、畑ってできるときは全部一斉にできますもんね。ですからあれじゃあね、一家で全部食べるってなかなかこれは難しい部分がありますよね。あと仕事してる人としてない人もあるじゃないですか。ですからその、チームワークを組んでやると、資源や、あるいは食料の確保とうまくいくことがそれなりにあってもですね、一人で全部やろうとするとやっぱ難しいんですよね。そうすると食料危機とか資源危機とかいった場合にはですね、あれはやっぱりね、まず友達ですよね。友達の確保が、あるいはネットワークの確保が一番の大事なことだと思いますね。だからもしお金だけ持って生きていこうと思ったら、なんかね、ヤギになる遺伝子かなんかをね、医者に移植してもらったらいいですよね。そしたらヤギだったらね、あれカビ食えるわけですから、最後お札バリバリ食って生き残る手ありますよね。だからなんか自分が抱えたお金だけで生きていこうと思ったら、ヤギになる遺伝子でも医者に移植してもらってですね、札を食う練習でもしてりゃいいと思うんですよね。で、もしそういうことしないってことであったら、やっぱり、そのお金を受け取ってくれる人を探さなきゃいけませんね。お金を受け取ってくれる人というのは、言ってみれば、貴重な資源を、貴重な食料を自分に売ってくれる人、探さないといけませんね。それはそうそう、いつもでもあるものとは限らないですよ。それからさらに、もう一歩もっと進んで言えば、自分で作ってお互いに交換する仲間もやっぱり探していかないといけませんね。で、こういうのが、いわゆる本当の生活の安全保障ってやつですね。そういう生活の安全保障を支えるためのやっぱり戦略というのは、やっぱりこれもやっぱり基本的にまず時間が大切でありましてね、このやっぱり時間を作ってそういう同じ価値観の仲間をね、探していかないといけません。今仲間した時ですね、利害損得じゃなかなか仲間になりませんのでね、同じ考え方をする仲間でないと続かないんですよね。まあそれ皆さんいつも感じておられると思いますけども。ですからこう同じその価値観を持つ仲間を探す、これはね、かなり時間が必要なことなんです。ですからこの時間を確保しないといけませんから、まあそういうところにですね、この戦略的にまあエネルギーを割くということはとっても大事なことだろうと思うんですね。で、とにかくこう見てるとですね、かなりやっぱり急激に今動いてますから、その新しい戦略に向けて動いてない人はどんどんやっぱり元気を失ってきます。ですからこういう時はとにかく行動しないと無理です。行動しないとどんどん不安になってきますから、その考え出したら不安ってキリがないですね、今ね。本当にキリがないんで、こういう時はですね、具体的に行動してみることが一番なんです。行動してみるとですね、まあ不安もだんだんですね、まあなんとなく腹に落ちてきて、まあ来るなら来いという形になってきますから、まあその辺のことは非常に重要だと思います。それからもう少しね、まあ、社会的なことで言うならばですね、高齢化社会なんてよくこう言われますけども、まあ高齢化社会へどう対処するかっていうんですが、まあ要するに、高齢者がいるというのが前提ですから、まあ高齢者が多い、それでもその飯を食うためにはどうしたらいいのか。まあこれを考えるのが一番現実的な戦略なんですよね。経済ってのは所詮要するに人々がどうやったら飯を食うかって話でありますから、この人が飯を食えるためのこの仕組み作りっていうのはやっぱりね、常にこれはやっぱ経済の根本問題ですよね。ですから経済理論に合わないからね、お前は死ねとかね、そういうバカな話じゃないわけでありまして、人がいることが先でありまして、この人がいるからどうやって飯を食うかっていうんで理論があるわけですから、理論が人を選んでてはね、これ始まんないわけですね。本末転倒って話でありまして。ですから、本当にその富の創造とかですね、経済価値の創造っていうことに関して、その、やっぱ若者中心の時代でございましたから、この近代という時代はね、若者が支える時代でありましたから、その辺のやっぱり抜本的価値観から変えていかないとね、なかなか戦略は見えてきませんね。まあ、ですからまあ、本当に秘境と言われる遠山号なんか行きましても、お年寄りえらい元気ですよね。皆さん毎日よく歩くしね、それからまあよく酒も飲むしね、本当に元気ですよね。なるほどなと思いますけども、やっぱり役割があるとね、年取ってもみんな元気ですよ。まあ、そういうところまで含めましてね、やっぱりいろいろとこの、次に必要な、まあ、実力、それから友達、時間、まあ、そういうものをやっぱり戦略的に確保していくっていう具体的な行動が、本当に必要になってきますね。なんかね、このまま行きますと我々の世界はね、なし崩し的に戦後の混乱期に入っていくような予感がします。相場がこうね、ずるずるずると崩れていく。資源も食料もなんとなく足りなくなってきて、時々途絶状態も時々起きるようになる。そうすると人々はですね、言ってみればその与えられた、決められた生活の中だけでは生きていけなくなるんですね。闇に手を出さないと。闇市みたいなのが手を出さないと生きていけないような時代になし崩し的になっていくんじゃないかと思うんですよ。で、どうせ財政破綻すれば今度ハイパーインフレですからね。 まあ当然そこでまた政府もね、それなりに手を打つことはあると思いますけども、やっぱり基本的には自分の生活、自分の地域は自分で守るというスタンスは、これはね、しばらく変わりそうに変わらないんだなと思うんですね。そうしますとですね、やっぱりその、ここで、やっぱり戦略的な転換ということをね、やっぱりやる必要がありますね。戦争中から戦後へと変わるわけですね。戦争経済から戦後の経済に変わったのと同じことが今起き始めてるわけですよ。で、これはやっぱり企業単位でもやっぱありますんで、例えばそのグローバリゼーションというものをね、もうどうするんですかという話がありますよね。もう今更中国でもないし、グローバリゼーションと言ったってですね、その中身がね、空洞化しちゃっていて、じゃあ本当にどこで物を作ればいいんですか、どこから物を仕入れればいいんですかって話になってきます。ですからこういうのっても自分で選択するしかないんですよね。必ずこうやればいいっていう方法があるわけじゃないんで。ですからこう見てるとね、グローバリゼーションだとか市場原理主義だとか、そういうものに乗っかっていっちゃったところまではみんな同じだったのかもしれませんけども、その次を考えている組織と考えていない組織の差がね、今ものすごく開いてませんか？要するに今時代の流れがね、今までの時代止まった時に、で、だからこの先何にもないのよって言ってですね、毎日その日暮らしに暮らしているリーダーと、ああ、だから、まあね、じゃあ次行こうっていうんで、次の手をどんどん打ってですね、新しい展望を持って、自分で言ってみれば戦略組み立ててる組織と、日に日になんか格差が開いていってますでしょ。やっぱりだからね、その、こういう時はですね、やっぱり次の戦略っていうものをね、しっかり行動に移していかないとね、やっぱりね、難しいんですね。組織はどんどん陳腐化して置き去りにされていきますね。当然中にいる人たちも置き去りにされていってしまうわけで。ですから、やっぱりいよいよね、本当に21世紀の戦略転換がね、必要になってきましたね。例えば企業、あるいはその地域なんかでもね、量の拡大なんてことをいつまでも言ってるとなかなかもう難しいんですね。日本の場合は特に人口増えませんので、やっぱりクオリティの拡大でしょう。で、じゃあ売上を増やさないのに、どうやって利益出すかって、それ熟練の技ですよね。熟練の技を確保していかないと難しいですから。まあ大体その優良企業の多くって大体地方にあるでしょう。それから優良企業の多くは、なんて言うんでしょうかね、ローテクですよね。実は地方でローテクっての中にね、本当にやっぱりすごい会社ってあるんですよね。ですからそういうのを考えればわかる通り、何も突飛なことを知ればいいとかですね。なんか世の中の最先端でなければいけないとか、そういうわけじゃないんだね。その自分に合った、その地域に合った、その戦略の選択というのは大事なんで、まあその辺がなんとなくね、そのイメージ湧かない場合はですね、いろんな人と話をしたり、いろんなものを見るのがいいですね。いろんな会社見てみたり、いろんな地域行って見てみたり、いろんな人の話聞いてみたり、そういうことすごく大事です。あるいはね、歴史を振り返ることですね。今みたいな時ってのは過去何回もありますから、こういう歴史を振り返りながらですね、まあ昔はこういう時に人々はどうやってものを考えてどんな風に克服したんだろうかと、まあ当時と今はよく対比させながら考えるってことは必要ですね。ですからこの辺も言ってみればその時代を疑うってことをしない人そういうことできないんですね。とにかくその右向け右と言われたらですね、何があっても右以外のもの向かないっていう人いますから、そういう人はこういう時一番ババ引きますよね。もう号令かける人がいなくなっちゃってるわけですから、号令かける人がいなくなっちゃってると永遠に川の向き変えられないなんて人いるんですよね。これ一番かわいそうな人なんですけどもね。まあそれはまあだからね、自分で気づいてもらうしかないんですが、まあとにかく21世紀に向けて行動、もういよいよなんかね、戦略転換しないと難しい、ここで行動しないとですね、もういよいよもうおしまいだっていう組織が随分出てきた感じがいたします。まあ21世紀はね、いろんな意味ですごい時代ですよ。それはやっぱりよっぽど人間的な価値観高い人でなかったら上にはいけませんわね。例えばその政治だってですね、今度は中央が全部ひっくり返っちゃったらね、今度は地方政治で元気だった人が中央出てきますよ。ポットでのなんか中央だけでわめいてる人たちではなくて、地方で実力を持った人たちは今度中央に出てくるでしょう。だからそれはね、全然迫力違うと思うんですね、中央の政治もね。だから全部一旦その、流れちゃった後ですけどね。ですからそんな意味で本当になんかこっから先のその行動力がすごく大事ですね。ですから行動を伴わないとこれから先は思いだけではなかなかね動いていかないと思いますよ。ですからいろいろ勉強されてきた方、未来こうなるんだとある程度ね確信を持たれた方、しかしそれでも不安で不安でしょうがないって方々ほどね行動することは大事です。もうとにかく行動していかないとですね、本当になんか立ち往生状態で元気が失って生ける屍の状態になっていきますからね。まあその辺のことをよくね気をつけていただいて行動する勇気っていうのを、ね、持っていただくことが大事だと思いますね。自分の自身、そしてその自分の組織のですね21世紀に をかけたですね、まあ、戦略転換ですよね。それを実際に行動に示す時がいよいよ来たんではないんでしょうかね。そんな気がしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、21世紀への戦略転換ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。